ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは長くて命の学校のメンバー鈴木菊江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ですね、時藤春江さんが命の学校のメンバーということで出演してくださいましたけども、
あと黒田さんもですね。
あ、そうですね、黒ちゃん、
黒ちゃん
結構だいぶ前ですね。
教育競争家という、
そうです、そうです、共に育む共に作るというね、教育競争家の黒ちゃん出演してくださいましたけど、じゃあちょっと今一度、命の学校、長くて命の学校って、どういうところなのかってことを、
今年長くて市助成金を、活動助成金をもらって、プレゼンして、それで活動助成金をゲットして、活動が始まったんですが、昨年から始まってます、長くて命の学校は、多世代にわたった命を考えていきましょうっていう活動です、メンバーとして、助産師さんや看護師さんや、教育競争家の方ですね、訪問看護師さんや介護福祉士さん、いろんな方、命についてたくさん考えていこうっていうメンバーが集まってます。
はい、なるほど。ちょっと今応援団も来ておりますけども、いろんな職種の方が、来ているということですね、そう、命について考えるという。
そうですね、命っていうのは生まれておぎゃーってしてから亡くなるまで長い間の命もありますし、短い期間の命もありますし、いろんな命があると思うんです。それで、例えば、命を絶ってしまおうっていう思いの方も見えると思うんですね。そんな様々な命について、その命がなくなるっていう方に携わる介護する人の命もあると思うんです。いろんな命について、いろんな場面で考えていきましょうっていう。ことですね。
で、菊井さんここに入ってるってことは、長くてに住んでるんですか？
はい、長くてに住み始めて半世紀経ちました。
半世紀経ちました、じゃあ長くてのことはもう、
そうですね、
任せてっていう
任せてっていうことですかね、もう本当に長くてが大好きな私、人間なんですけど、長くてて小さい町なんです、今は市になりましたけれども、本当にあちこち知ってます。知ってるところたくさんあります。
そうなん
ですね。みんなに紹介したいところいっぱいあるんです。
でも半世紀も経つと、こう長くてってすごい変わりましたよね。
そうですね、昔は田んぼとか山とか、たくさんあったところが、本当にこの間10年前ですかね、万博がありましたよね、万博があった時にいろいろが新しい建物とかができてきて、すごく変わりました。
ねえ、そうか。そう、うちも父の出身が長くてなので、親戚いっぱいいるし、長くてのこの変化はすごいなと感じておりますが、そんな中で菊江さんは、この間時藤さんが告知をしてくださいましたけど、うつのお話を多世代多つ世カフェで
9月の15日にあった、あったところなんですけれども、実は私こんな明るく喋っておりますが、うつの経験者なんですね。それがね、そんなにうつから治って立たないんですよ、4年前でした。
4年前、これはなんかきっかけがあったんですか？
そうですね、私その前11年間訪問介護士で、介護の経験があったんです、で、実の父と母が、80過ぎたんですけれども、その認知症っていうことが気づいて、その介護に携わらなきゃいけない、で一生懸命毎日介護の仕事をしながら、両親のもとに通っていろいろ支えていたんですけれども、それがパニックになってしまったんですね。もうやっ ってやることができないなって思って、途端に家から出られなくなってしまったんです、
う
ん、
それはだから4年前に、うん、突然ですか？
そうですね。徐々にですけれども、まあ、両親の介護をしようと思って、仕事を11年間やってた介護福祉士の仕事を辞めました。辞めたんですが、なんか、私の思う、介護の生活じゃないなって、すごく思ってて、自分らしくないなとか、いろんなことを考えてたんですね。
それご両親がいっぺんに、
そうなんですよ、なんか忘れ物がひどいな、忘れっぽくなったなっていうのはずっと考えて、気づきながら生活してたんですけれども、途端にね、やっぱり母親っていうのは、ご飯が作れなくなるっていうのが一番のポイントで、オーブンで買ってきたコンビニのおにぎりをそのままパックのまま焼いてしまうとか、焦がすものが増えてきたり、
それがお母さんが、
そうそう、それでやっぱこの人認知症かなって、そういうことを知ってましたので、介護のことを、ちょっと診断してもらおうかなって思ったのと、父は買い物するのがそれまでも好きだったんですけれども、毎日スーパーに行って野菜を段ボールにいっぱい買ってきちゃうんですね。
これあるのにっていう感じですよね、
まだあったのになんで買ってきちゃったのって言って、ああそうかそうかってその場は収まるんですけど、また次の日って買った同じ段ボールにいっぱい買ってきちゃうんですよ。
それは一緒に住んでたんですか？
いや一緒の市内に住んでたんですけど、私の働いている事業所が、母の家と私の家の中央にあったんですね、で中央に行って仕事をしながら、で帰りに母の家を見て帰るっていう、その市内にあったもんですから、毎日通ってたっていうことなんですけれども、
じゃあだから毎日行ってた分、徐々にっていう、その変化 が
ね、すごくよく分かって、これはやっぱり認定調査っていうのをやって、ケアマネさんにも関わってもらって、
その辺はじゃあ知識があったから、そうそう、
やってもらわなきゃいけないと思って、そういうふうに進めていったんですが、ちゃんとデイサービスも通うようになって、訪問介護も来てもらうようになって、整ってたんです、だけれども父がアパート経営をしてましたので、それの母が経理をしてたもんですから、いろんな一切合切を私が請け負うことになったんですね、それでそっちもあるし、仕事もあるし、介護もあるし、父と母の、それでなんかパニックになってしまったっていうのが一番、もうやりたくないわって思ってしまったんです、
でその自分が鬱だなって自覚はすぐにできたんですか？
いや、私は鬱じゃないと思ってました。
それ、でも誰かに鬱じゃない
って、みんなに言われてました。言われてましたけれども、信じたくなかったんです。で治ってからも、あ、きっと鬱じゃなかったんだって思うように、思い込むようになってたんですけど、最近になって鬱の勉強とかしてる中で、あ、やっぱり自分は鬱だったんだと思うようになったんです。
でもじゃあ何もしたくないなと思って、でも仕事はもうやめて、
やめてましたね。でね、父のデイサービスとか電話かかってくるでしょ、それが受けたくなくって、もう電話が恐怖症で、あとお風呂にも毎日入れなかったですね、
自分自身が、
お風呂に入ってる間に電話がかかってきちゃったらどうしようとか思うんです、その頃には自分は心療内科ですか、心療内科もいろいろ探していろいろに行ってみたんです、自分に合うとこはどこだろう、この薬を飲めば治るんだろうかとか、そういう時点になってたんですけど、心療内科の先生にあるところでは、そんな携帯電話があるんだから、お風呂入ってる時に携帯電話そばに置いとけばいいじゃないかとか言われたり、でもそんなんじゃないんだ って
先生もやっぱり合う合わないじゃないですけど、
うんうん、そうですね、いろんな方が見えましたね。
でご自分の菊江さんのご家族はどんな感じ、
う
ん、
家族はねみんなが一生懸命ね、うん、私がご飯が作れないとか朝起きれないとかだもんだから、うん、買い物を娘が大学生になった娘が買い物を今日何買えばいいとか言って聞いてくれて、うん、買ってきてくれたりお父さん主人が洗濯物をやってくれたり、うん、でうちの次男がその時中3だ、うん、受験生だったんです、うん、で敷地内に隣に主人の母の家があるんです、うん、そちらのおばあちゃんのところで、うん、勉強するようにしてたりでおばあちゃんにもすごいご飯の作るのとか手伝ってもらってたり、うん、もうみんなが心配して、うん、本当に手伝ってくれました、う
ん、でもご主人のお母さんの世代だと、うん、こうなかなか
そうですね
でまあ、昔からもちろんあったんだけど、うんうんうんうん、
うん、主人の母も結構いろんな方に相談されるタイプなんです、うん、で自分の友達にもそういううつの方とかもいっぱいいますし、うん、で知識があったんですね、
う
ん、
あ、そうか、
だからありがたかったなと思って、
で、うん、でも、うんお父さんお母さんの認知も進んでいきますよね、
う
ん
う
ん、
それでね、うん、もう12月の暮れでしたけれども、うん、もう本当に生きていたくなかったんですね、
うん、
死にたいとかじゃなくって、うん、毎日が嫌で嫌でしょうがなかったんですね、うん、で何回も私首を吊ろうと思ったこともあったり、うん、車でどっかでぶつかっちゃおうかこのままアクセル踏み続けちゃおうか、うん、とか思ったりしてたんですけれども、うん、ある時今日は母も仕事に行ったし子供たちも学校に行ったし、うん、誰もいないと、
うん、
あ今日しかない今しかない、うん、っていう感じでベランダで首吊ってました。
それはもう衝動的に
衝動的でしたね。でもねそれまでにお友達には、うん、今ね首つろうちょしちゃったんだわ、うん、っていうことを告白したりしてて、主人と娘には言えなかったですけれども、信頼できるお友達には伝えたりして、うん、ただすぐ電話かけてくれて、うん、大丈夫とか言って言ってくれたりしたんですけど、その時はもう本当に首を吊ってましたね。
衣装も特になく、
うん、書いてなかったですね。もう衝動的でしたね、
うん、なんかこう私ね、うん、ゲートキーパーっていう命の門番っていうその講座を受けて、うんうん、ゲートキーパーを育てるこう資格が取りたいと思ってさらにいろいろ勉強したんですけど、うんうん、その時にやっぱり言われたのは、うん、死にたいって言ってる人は生きたいっていうことだから、うん、死にたいっていう発信があるうちは、うんうんうん、まあ、大丈夫っていうかね、とにかく話を聞いてつなげてあげたりっていう、うんうん、でも本当にもう死ぬんだって決めたら、うん、多分相談ないよって
何にも、うん、言わないんですね、うん、きっと多分それまでには発信はしてたんですけれども、うん、でも、うん、
首をつつって自宅で、う
ん、その時にね、まあ、意識はなくなってたんですよ、
うん、
で3時過ぎだったんですけれども、
昼間、
昼間の母は仕事に出かけてて、そんな時間は帰ってくるはずもない時間だったんですが、うん、2階でベランダですので、母は通るところは1階の庭を通るんですね、
うん、
でそこを通って帰ってきた時にふと上を多分見上げたと思うんです、
うん、
したらびっくりですよね、なんだっていう感じですよね、うん、でたまたま姉も隣に住んでるんですけれども、
ご主人のお姉さん、
それで仕事が大学の学食ですので、その時は冬休みだったと思うんです、うん、なので休みでいたから、もう一緒に来てって言って、うん、吊り下がってる私を引き上げて、うん、それで助けてくれた、救急車呼んで、
うん、
で救急車が来た時には、うん、名前言えますかって言われた時に気づいたんですね、
うん、
鈴木菊江ですって言ってました。
その時はお名前が言えて
言えましたね、うん、生きてたんですね。
すごいですね。でも、
うん、本当に命が
ちょっとずれたら、うんうん、もう助かってない。
そうですね、本当に、うん、あの主人の母に助けてもらったんだなっていう思いはあるんですけど、うん、なかなかね、あの面と向かって、うん、本当にあの時はありがとうって言えないんですよね、
うんう
ん、あの向こうも分かってると思うんですけど、うん、なかなかまだ言えてないんですね、うん、いつ言おういつ言おうって思ってるんですけど、
うん、そうか。でもいいお母さんですね、うん、
本当にいいお母さんです。
うん、うん、で、うん、そこででも治ったわけではなく、
そう、あのね、入院するとね、うん、あの自殺未遂しちゃった人は独房みたいなところに入れられちゃって、うん、あの鍵が閉まるところなんです、うん、その中にはマットレスしか敷いてなくって、うん、毛布が置いてあるんです、うん、あとね、トイレが1個置いてあるだけなんです、うんうん、で、小さい小窓から食事も入れてもらって、うん、触れ合いができない部屋に閉じ込められちゃうんですね、そこで多分もう自殺未遂はできない状況に。
それは精神科になるんですか？
そう、精神科です、うん、でそこで天井を見ながら毎日、うん、ああ首吊って死ねなかったんだからもっと他の死に方じゃないとダメだとずっと考えてるんですよ、
うん、
そう、ずっとずっと考えてました。うん、
でじゃあ退院の目安っていうのは、
そうですね、多分薬と、うん、安定剤の薬と、うん、自分でも食べれるようになったり、うん、こんな人たちが入院してるんだなっていうようなことが、うん、落ち着いたにその入院生活になったので、うん、自分でももう死ねないなって、うん、死んじゃダメだなと思ったのがありますね。
うん、でなんかこうその後に治ったんだってい う、うん、そう、例えばきっかけとか、
うん、ずっと家に帰って退院してからも、うん、外に出たり今まで通りにはならなかったんです、うん、でも薬飲んでても私治らないような気がする、うん、で先生にも、私先生まだ鬱じゃないですよねって言ってるんです、
うん
うん、で薬は自分でねやめました、うん、飲まないようにして、どうすれば治るかな、治るのか、本当に治るのかなって思ってたんですが、うん、突然6月の22日に、うん、父の日だったんです、
うん、
父と母は4月の時点で、うん、入所が決まってて、うん、施設に、うん、2人でお世話になることになって、うん、ぼちぼち長屋っていう入所施設なんですけど、うん、
いいとこですね、
で、うん、温かい施設の人たちに見守れながら生活していくっていう、うん、いけてるっていうことが2ヶ月続いてる中で、うん、私がその日父の日だったんです、
うん、
父の日に、あ、なんか今日父の日会いに行きたいと思ったんですね、うん、それまで2ヶ月間入所してる時は、うん、私介護の人間だったので、うん、そんな介護してる人が介護の施設に入所させちゃったっていうことの思いがあって会いに行けなかったんです、
うん、
そしたらね、その日なんか会いに行きたいと思って、うん、急にね、
うん、
朝起きて化粧してるんです、
うん、
でご飯も作れてるんです、
うん、
で買い物も行けてプレゼント買って入所施設に行きました、うん、でお母さんに、その時は父はデイサービスに行ってたもんですから、うん、お母さんと一緒にコーヒー飲みに行きたいんですけど、うん、連れ出してもいいですかって施設の人に言ったんですよ、
うん、
施設の人びっくりですよね、
うん、初めて来て、
そう、
うん、
うつの家族の方が連れ出すって言うんだけど、
それは誰かから聞いてたんですね、娘さんがうつだよっていう、
そうね、姉が一生懸命父と母のことをやってくれてましたので、
うん、
姉が次女、私妹とは連絡を取らないでほしいっていうふうにお願いされてて、
うん、
でその あの妹がいきなり来たもんだからびっくりですよね、うんうんうん、それであの一緒にお母さんとコーヒー飲みに行って、うん、でニコニコ喋りながら、うん、それでまた落ち着いていったかな、
うん、
それからはね毎日がね今の私みたいに、うん、あの
明るく、
うん、明るく普通にお風呂も入れるし、
うん、
ご飯も作れるし化粧もできるし、
うん、だからあの、まあ、さっきも応援団もいらっしゃってましたけど、もともとお友達も多く、
うんね、
明るく、あの、うん、鬱になるタイプって言われるようなタイプなんですよね。
うん、そうだから誰でも鬱になる可能性はあるんだよって。
私は大丈夫じゃないってことですよね。うん、
ストレスが溜まると。うんあのうつっていう症状が出てきてしまうんだなって思って、うん、今そういうことをちょっと皆さんに、うん、あの知ってもらいたいなと思って、うん、この活動につながってるんですけれども
でこの達成カフェでお話をした時っていうのは、うんあのまあ、そういう経験のない方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、うんうんすねうん、
あの経験のある方とか自分でなんか悩んでることもある人とかも結構集まってくれたんですが、うんうん、あのいろんなつながりで今日達成カフェでうつのことについて私が話すよっていうことを知って、うん、で20人ぐらいのお客さんが来てくださって、うん、あの聞いてくださったんですが、うん、あのうつの経験を明るく話す菊ちゃんの話がすごく心に響いたって言われたもんだから嬉しかったです、
うんそう思うと、うんまあ、もちろんしたくない経験だったんでしょうけど、うんうん
そうですね、
無駄じゃなかったっていう、
死のうとしちゃったことは絶対いけないと思うんですけれども、うん、まあ本当に生還してこういうことが伝えられるようになったっていうことは、うん、嬉しいことだなと思ってます、うん、本当に家族の人にみんな、うん、お姉ちゃんもすごい心配してくれたし、うん本当にいろんな人に支えられましたので、うん、これからはこう恩返しをしていかなきゃなと思って、
うん、どうですか例えばこの先ね、うん、あのまたもしかしたら違う形ですごく辛いことがあったりとかわからないじゃないですか、うんうん、でももう大丈夫って
なんかねすごくそこは自信があります、うん、あのあなんてことないな、
うんうん、
絶対その死のうなんて思わないだろうなって、うん、対処ができるなって、
うん
うん、いろんなみんなの知恵も今集まってきてますし、うん、あのこちらから発信できるような症状になってるので、
うんうん、
絶対うつにはならないと思います、う
ん、で今お父さん、うん、お母さんは、
う
ん、
母は2年前に亡くなって、うん、その看取りっていうところでも携われたので、
うん、
安心して旅立っていったなっていうので、うん、それも自分も安心できるポイントであると思うんですが、うん、父は入所したまま一緒に、うん、あの病院に行くときは連れて行きますし、うん、あのたまに連れ出してご飯食べに行ったりしますし、
うんうん、あそこがなんかこう入所、まあ、入所なんだけど、うん、そのぼちぼち長屋自体が、
うんうんうん、
お家みたいな感じですもんね、
うん、あのね玄関にね鍵がね、うん、あのカチャカチャっていう鍵がないんですよ、
うん
木の棒を穴の開いたところに突っ込むっていうシステムの鍵で、うん、なんかね優しいんです、
ねうん、太陽の森さん
ですね太陽の森系列です ねで2階にはあの全然介護に携わらない普通の一般の方が、うん、あの生活しているっていうアパートなんですよ、
ね、だから、うん、まさにあの、ま、前理事長が吉田一平市長ですけどもごちゃ混ぜみたいなね
そうなんですね
そう
あの夏休み春休みとか休みの時には、うん、そこに生活している子どもたちが、うん、1階のおじいちゃんばあちゃんと一緒になって、うん、あのテレビを見てたり、うん、お話ししてたりするもんですから、
ね、そこはいいですよね、うん、
本当にありがたいと思ってます
本当ですね、うん、で、まあ、看取りもね、はい携わることができたということなんですけど、看取り劇をまた命の学校、うん
はい、
はい、で近々あるんですよね。そうなんですよ。
この間あの2月に、うん、あの長久手市長さんと一緒に見取り劇を、
はい、長久手市長さんが亡くなる役を
劇団をちょっと小さい劇団を作ってやったんですが、はい、あの今度いつでしたか10月の21日に、うん、日曜日に無料で、はい、あの市民公開講座というのが開かれるんですね、
はい、
がんセンターで、見取り劇をしてきます、
はいはい、なので、まあ、長くても近いんですが畜産になります ね、
そうですね、
ここ
平和公園の近くですね、
平和公園の近くですね、うん、長久手県がん、愛知県、うん、長久手県じゃないですね愛知県がんセンター、中央病院、はいで病院でやっちゃうというのもまた
がんセンターだから、ちょっと以前 の、うん、あの市長さんが棺桶に入るっていう脚本ではなく、うん、また時と春江さんが脚本を変えて、この間初めての、練習があったんですが、はい、あの私と辰樹さんっていう、あのご主人の役をやる方が、はいはい、あの一緒にメインでいっぱい喋るとこがあるんですけれども、皆さんねもう本番さながら、
もうセリフもバッチリ、
バッチリじゃないんですけどまだ台本読みながらなんです。
結構セリフがある。
そうですね。
すごい。
で本番にはきっとねみんなそれぞれねアドリブを出すんですよね、
うんうんうん、
それをなんかうまくまとめるっていう、ね、面白いですよ皆さ ん、 多彩ですよ。
メンバーとしてはいろいろ、
あの今まで伝わった訪問看護師さんやら、うん、看護師さんやらいろいろ政府士さんやらいろいろいるんですけど、うん、今回がんセンターからの依頼がありましたので、うん、がんセンターの看護師さんであるとか、
はあうん、初めてのメンバーもいる、
うん、長久手市役所のね、あの長寿課の方もいるんですよ。
すごいですね、うん、じゃあ、10月21日、
はい、
会場午後1時開演が1時30分ということで参加費が無料ですね、はい、で事前申し込みもいらない。
いらないです。何百人ですか？
200人、300人。
すごいですね。
すごいですね、うん、愛知県がんセンター中央病院国際医学交流センターメインホールでがん患者の私らしく生きるを支える在宅ケアで、講演がラストステージは在宅でということで、うん、伊藤志文先生、
そうですね、
はい、そして見取り劇、はい、在宅医療そして看取りって何ですか、
はい、
これが長くて命の学校の劇団の皆さんですね、
はい、
で質疑応答もあるということですね、
は
い、
もう楽しみです。あと2回練習なんですが、2回目の、あの最後の3回目の練習は、本番のそこの会場でやりますので、
すごい楽しいですね、はい、今じゃ楽しくて仕方がない。
そうですね、うん、いろんな忙しいですけれども、うん、あのいろんなことに携われて、うん、本当にありがたいです、
うんうんね、これからなんかこうやっていきたいこととかありますか？
あの本当は自分の実家でお店を始めたいんです、
うん
うん、お店を始めるために今働いている、うん、瀬戸市の銀座通り商店街にある釜の広場っていうところを勉強して、
うんう
ん、なんかそんなあったかいような雰囲気が伝わるところを真似してちょっと始めてみたいなって夢があるんです、うんうん、
なるほど、うん、自宅の敷地で。
そうですそうです。自宅が、うん、あのまるっと使えて、
うん、
みんなに貸し出すレンタルスペースもできたり、うん、下ではお茶が飲めて、
いやギャラリーがあって広いですねお家が、まあ、隣にね、うん、隣にあのおばあちゃん家もあるわけだから、広いなっていう感じがしますけど、
うん、そこの、いや違う、そこの家じゃないんですよ、実家なんです、うん、
あ実家ね、うん、実家だからお父さんお母さんがいた。
そうそうそう、そこの
今はそこは空いてる。
今は空いてるんですね。で私がその隣にアパート経営でアパートが建ってますので、うん、アパートをあの管理したりする、
それはお仕事にされてるんですね、はい、
そこを知りながら、うん、あの実家には姉が1ヶ月に1回大阪から通ってきて、うん、父を見ながら、うん、そこの掃除もしてくれたりしますので、
じゃあちょっと叶いそうですね、うん、夢としては、ね、
姉にもちょっとサポートしてもらいながらっていう、
ね、なんか銀座でマルシェもね、やられてる
けど、ちょうど昨日
ね、日曜日、うん、だからそのマルシェみたいなこともも
うやりたいなと思って、うん、 いろいろ夢は膨らんでます。
本当ですね、うん、そっか、ぜひこれからもご活躍を、はい、じゃあこの命の学校がの劇団の皆さんがやるこの見取り劇、10月21日は予約なく行っていただいて大丈夫ということですの で、
はい、
お問い合わせ先、じゃあ電話番号だけお伝えしておきましょうか。
う、ね、はい、お願いします。
NPO 法人愛知キャンサーネットワーク、090-7306-7507、 090-7306-7507、まあ、でも場所も愛知県がんセンター中央病院と検索していただければ、
はい、
はい、分かるかと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
じゃあぜひ皆さん、はい、長くて命の学校もよろしくお願いいたします。ホームページもありますからね、
はいはい、お願いします、
はい、応援団もいっぱい来ておりましたので、はい、人気の鈴木菊江さん、はいはい、これからもよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。